まあ世の中にはいろいろな名前、まあ奇妙な名前というかユニークな名前というか面白い名前がいっぱいあります。
There are many odd and funny and unique names in the world.
前回のメッセージの時にも紹介しましたけど、皆さんこの名前覚えてますか？彼の名前を。
So if you remember from the last message, I shared this crab.
覚えてますか？
It's called.
そうそう。もうすべすべまんじゅうってなんかちょっと呼び捨てだけど、まあどっちみち呼び捨てなんだけど、すべすべまんじゅうガニっていうんですね。
It's called smooth manju crab in Japanese.
じゃあ、今日新しいやつ持ってきました。次。はい。これは何っていう。
This is a new question. What kind of?
何でしょう？
え？ Tortoises. Tor.
え？よく知ってんね。
Wow.
こういう時は正解言わないんだよ。
You're not supposed to give a correct answer right off the bat.
パンケーキリクガメっていうの。
It's called pancake tortoise.
こういう時はもうちょっと遊ばせてよ。パンケーキガメっていうんですよ。なんかバズりそうな、ちょっと甘そうな名
前。It's pancake tortoise.
じゃあこのパンケーキガメが生息しているのはどこでしょう。
So where do they inhabit?
パンケーキっていうぐらいだからね。ハワイ？
You might think it's Hawaii
オーストラリア
or Australia because it's pancake.
実はこれアフリカのケニアとかタンザニアとかも乾燥地帯に生息しているカメなんです。
They inhabit arid zones such as Kenya and Tanzania.
じゃあパスタジェイソン、これがねパンケーキカメだけど、このパスタジェイソン知らないと思うけど、パンケーキガメの特技、得意技何か知ってる？
So, Jason, they are really good at something. What is it?
Making pancakes!
違います！
Not making pancakes!
筋トレでもありません
Not working out either.
このパンケーキガメの得意技っていうのはね、クライミングなの。
They are actually really good at climbing.
非常にこの甲羅の部分が普通のカメは硬いんだけど、パンケーキカメは柔らかい。
Usually tortoises have hard and heavy shells.
軽いの。
But they, on the other hand, have light and flexible shells.
崖とか岩でも木でもね、この写真にこうやって登ることができる。
So they can climb up cliffs and rocks very easily.
もし皆さんの近所で木を登っているカメを見かけたら、それはパンケーキカメです。
So if you see a tortoise climbing rocks and trees,Up in your neighborhood, that's probably the pancake tortoises.
もう一つちょっと奇妙な名前の生き物を紹介します。
Let me show you one more animal.
はい。
何でしょう？ With a strange name.
これはわかんないでしょうね。これはね、インターネットウミウシっていうやつなんです。
In Japan, this one is called the Internet Sea Cucumber.
まあ、体の模様がね、ご覧の通り、なんかちょっとコンピューターネットワークの構成図みたいなことから、インターネットウミウシという名前がつい
ている。Because of its pattern that looks like a computer networking map.
でもそもそもウミウシって何なんだっていうの。
But like, what the heck is sea cucumber?
これね、伊豆の海に行くと見かけることができるかもしれない。
Apparently, you might be able to find one in 伊豆。Ocean, the ocean
水深50メートルまで潜ることができる。
If you could dive 50 meters deep.
まあ世の中には不思議な名前、面白い名前、ユニークな名前というものがあるわけですけど、大体そのものの特徴の一つ表しているわけですよね。
So the point is that there are unique and funny names in this world, and these names reveals some of distinguishing features of the object.
神様の名前も聖書の中にはたくさん出てきます。
We can find numbers of different names of God in the Bible.
それは神様の特徴とか本質を表しているわけです。
And they are all describing God's divine characteristics.
今日見ていく神様の名前は平和の主。ヘブル語ではアドナイシャローン。
Today we're gonna be focusing on the name Yahweh Shalom, the Lord of Peace.
アドナイ、ヤウェは神様ですから、アドナイシャロームというのは神様はシャロームという意味なんです、ね。
So Adonai or Yahweh means the Lord or God. So Yahweh Shalom means God is Shalom.
じゃあシャロームってどういう意味か。
Well, what is Shalom?
これはヘブル語では平和とか平安、安心といった名前。
It means peace in Hebrew.
まあさっきジェイソンがやってくれましたけど、ハワイではアロハって挨拶の時に使われる。
So Pastor Jason led the greetings earlier, but we say アロハ in Hawaii.
同じようにイスラエルではこのシャロームというのは挨拶でよく使われること。
And in Israel, people greet each other with the word shalom.
僕が初めてシャロームという言葉を意識したというか聞いたのは中学生の時でした。
I heard the word shalom for the first time in, when I was in middle school.
初めて参加した教会のキャンプ、バイブルキャンプ、ユースキャンプで歌の歌詞としてこのシャロームという言葉を聞いたんです。
In a Bible youth camp as a part of the lyric of their song.
ちょっとその歌を聞いてもらいたいと思います。
Yeah, I want you to listen.
30年以上前なんでちょっとクラシカルですけど。
It's a very old song.
お聞きください。
But please enjoy.
本日は皆さんご来店ありがとうございます。
Thanks for coming, everyone.
なんかさ、閉店のお知らせの BGM みたいなの。
Sounds like a song they play when a store is closing.
だから僕、中学生の僕はきっとシャロームっていうなんか、さようならって意味なのかなと思って。
But the lyric basically goes, Shalom, Shalom, till the day we see each other again, may God bless you richly. So I thought Shalom is like a Christianese word for a goodbye.
まあ挨拶で使える言葉ですからね、さようならでもいいんだけど、でもシャロームという言葉の中にもっと深いいろんな意味が込められてる。
It can be, but there was more to the word.
平和、安息、休み、安全、安心、安泰、穏やか、和解、無事、解放、健やか、癒し、幸福、幸意、勝利、栄える、償う、救う、正義、公義、完成、成就、親し、いろんな意味がこのシャロームにギュッと込められてる。
It's got many, many meanings, such as peace,Sabbath, rest, safety, calmness, harmony, freedom, health, healing, blessing, favor, victory, prosperity, to redeem, to save, justice, equity, wholeness, completeness, kindness, and so on.
だから、シャロームと挨拶をするとき、それは単なる、こんにちはといった挨拶以上に、相手に対して、あなたに平和があるように、あなたに安心が平安があるようにというそういう祈り願いが込められている挨拶なんですね。
So when they say shalom, it's not just a hello, but it's also a prayer that says peace be with you.
で私たちいつもアロハと言いますけど、今日は隣の人に今シャローンと挨拶してみてください。
So let's try say shalom to the person next to you.
まあ、教会の名前にもね、シャロームチャーチってついてるところもあります。
There are numbers of churches that have the word shalom in their name.
あるいは、町の名前にもシャロームってついてたりするんです
よ。There are also cities that are named shalom.
僕は子供の頃に3年間、アフリカのタンザニアというところに住んでいたことがあります。
When I was a kid, I lived in Tanzania, Africa for 3 years.
赤道の真下です。暑い国です。
It's a hot country located in eastAfrica, right、below the
アフリカ大陸最高峰のキリマンジャロ山がある国です。
And Mount Kilimanjaro is there.
そしてビッグファイブと呼ばれる動物、ゾウ、ライオン、ヒョウ、バッファロー、サイが生息するようなそういうサファリがある国。
And it's the heart of safari where you can see the, all the big five game animals,、lions, leopards, black rhinoceros.Elephants and African buffalo.
僕が住んでいた都市はこのタンザニアのダルエスサラームという都市だ。
And I lived in a city called Dar es Salaam.
町のこの意味は平和の港という意味なんですけど、このダルエスサラームがシャロームですね。
Meaning the port of peace. Salaam is shalom, meaning peace.
あるいはイスラエルのエルサレムだってそうですね。
Jerusalem in Israel is also a city of peace.
サレムがこのシャロームですね。
Jerusalem, the Salem is Shalom.
だから平和の町、平安の町という意味。
So it means the city of peace.
世界中でいろいろなところが、いろんな町が平和を願って、平安を願って、そういうふうに町に名前をつけるわけですね。
Many people wish that cities may be peaceful, then they name it peace.
じゃあ今日、聖書でこのシャローム、アドナイシャローム、平和の主、平安の主という言葉がどこに登場するのか。
So when does the word Yahweh Shalom appear in the Bible?
旧約聖書の詩式というところです。
It's in the Old Testament in the book of Judges.
それでは詩式の6章24節の言葉を一緒に読んでみましょう。
Let's read from Judges
6:24. 3、はい。ギデオンはそこに祭壇を築き、アドナイシャローム、主との平和の祭壇の意と名付けました。この祭壇は今もアビエゼル人の地オフラにあります。
And Gideon built an altar to the Lord there and named it Yahweh Shalom, which means the Lord is peace. The altar remains in Ophrah in the land of clan of Abiezer to this day.
このアドナイシャロームという言葉を丸で囲んでください。
Please circle Yahweh Shalom.
これがもう今日のテーマの言葉ですね。
It's the theme of today's message.
少し歴史的なことを話します。
Let me talk about something historical.
かつてイスラエルの民を導いた偉大なリーダーは誰だったでしょうか。
The great leader of Israel.
モーセですね。
そして
モーセが亡くなってその後継者ヨシアに渡りますけど、そのヨシアも亡くなってからの話です。
So the book of Judges talks about Israel history between the death of the leader Moses and Joshua.
次なるリーダー、サムエルが生まれるまでのおよそまあ200年からこの300年ぐらいのイスラエルの歴史を扱っているのがこの詩式なんですね。
Until the birth of the next leader, Samuel. So the book of Judges talks about 200 to 300 years.
つまりこの2、300年の間、イスラエル全国民をこの統一するような政治的なリーダーは不在だったんです。
And during those 200 to 300 years, there were no political leaders that would unify the whole people of Israel.
中央政府もない、首都もない。
There was no central government nor capital.
これといった行政機関もない。
Or some kind of administrative agency.
訓練を受けて組織化された軍隊もない。
Nor trained military.
そんな状態でどのようにして何百年も持ちこたえることができたのか。
So how were they able to sustain themselves for 300 years?
何かことが起こると、つまり有事の際にはイスラエルの12部族力を合わせて外からの攻撃してくる外敵と戦ったんですね。
So when a situation occurs or some enemy attacks them, the 12 tribes would gather together and fight with the enemies.
いわばイスラエル12部族連合のようなものができた。
It's like 12 tribe alliance.
そしてその際に神様から特別な選び任命を受けて立ち上がったのが獅子と呼ばれる人たち。獅子だけどライオンじゃないんですよ。その獅子じゃないですね。獅子と呼ばれる人たち。
And the judges were the people who received a special calling from God to rise up for the people in those times.
この獅子とかね呼ばれる、まあ裁き司治める人という意味です。英語では、まあ、ジャッジですよね。審判とかその裁判官という意味ですけど、要はイスラエルを導くリーダー、それが獅子だったわけです。
They were the judges and the leaders of the people of Israel.
で彼らは霊的にも民事的にも軍事的にもまあリーダーだったんだけど、不思議なことに王様じゃなかったんだ。
They were spiritual, social, and military leaders, but they weren't kings.
決して王様になろうともしませんでした。
They never tried to become kings.
なぜか。
How come?
イスラエルの真の王は唯一の神様だからだというところに立っていたからです。
It's because they believed God alone is their true king.
自分たちはある期間特別な任務のために神様に選ばれて派遣された神の代理人だと考えた。
And they considered themselves as God's representatives that are chosen by Him for missions.
で、この詩式にはそういう獅子と呼ばれる、まあ、ジャッジの12人の人が出てきます。
And there are 12 judges in the book of Judges.
中でも有名な一人がギデオンなんですね、今日。
One of the most well-known ones is Gideon.
このギデオンという人物をあんまり知らなくても この人の名前を見聞きしたことある人は多いと思います。
I'm sure many of you have heard the name Gideon, even if you don't know who he is.
この辺りにもね、ホテルがいっぱいありますけど、大抵ホテルにこういったものを置いてあるんですよ。
If you see a Bible in a hotel room, you might be able to find one of these.
見たことありますかね？これ小さな聖書なんだけど、大体ここにギデオン教会って書いてあるんです。
And most of the time, it has Gideon printed.
世界中で聖書を配布するような働きをしている団体なんですね。
So the name of the association that distributes the Bible around the world is Gideon.
まさに聖書のこの獅子の一人、偉大な信仰のヒーローのあるギデオンから名前を取ってるんです。
They took their name from the judge Gideon in the Bible.
ギデオンがなぜ有名なのか、なぜ偉大な人として、覚えられているかというと、彼はわずか300人の兵士でミディアン人の大軍に立ち向かって大勝利を収めたからです。
Gideon is known as a great warrior. Why? It's because he conquered Midian's great army with only 300 soldiers of him.
だからあの巨人ゴリアテに立ち向かったダビデみたいですよね。
So it's like a similar story where David's conquered Goliath.
だから新約聖書のヘブル書の11章は信仰のヒーローたち、英雄たちの名前が記されているんですけど、その中の一人にこのギデオンも出てきます。
And there is a list of names of the heroes of the faith in Hebrews 11, and you can find Gideon in there.
じゃあヘブルの11章の32から34節をご一緒に読みましょう。
So let's read it together. Hebrews 11:32-34. 3、
はい。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても語れば時間が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を敗走させました。
And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel and the prophets who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouth of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength.And who became powerful in battles and routed foreign enemies, armies.
信仰の英雄たちを称える文章の中に一箇所気になる言葉があるんです。
There's an interesting phrase there.
弱い者なのに強くされて。
Whose weakness was turned to strength?
ここペン持ってる人アンダーラインしてください。弱い者なのに強くされて。
Whose weakness?Was turned to strength.
偉大な勇士として、戦士として、信仰のヒーローとして記憶され、記録されているギデオンは、じゃあ果たして弱いものだったのか、臆病者だったのか。
Was Gideon, who is remembered and recorded as a mighty warrior, was he weak?
いやいやいや、勇士ギデオンに限ってそんなことはないでしょ、ありえないでしょ。
And timid, there's no way.
実はギデオンは、弱いものでした。
But he sure was timid.
詩式の6章11、12、13節の言葉をご一緒にしましょう。
Judges 6:11-13 says
3、はい。ある日、主の使いが現れ、アビエゼル人ヨアシュの農地内にあるオフラのカシの木の下に座っていました。ヨアシュの子ギデオンは酒舟、ブドウを絞ってブドウ酒を作るために岩に掘られた箱型の穴の中で小麦を打っていました。ミディアン人から身を隠していたのです。主の使いはギデオンの前に立ち、勇士よ、主はあなたと共におられると告げました。ギデオンは答えました。ああ、どうか教えていただけませんか？主が共におられるのなら、なぜこんなことが次から次へと起こるのですか？先祖から聞かされました。主がエジプトから導き出してくださった時には驚くべき見業がたくさん行われたと。なのに今はどうです？そんな見業のかけらもないではありませんか。もう主は私たちを見捨ててミディアン人にしたい放題させ、私たちが踏みつけられるに任せておられるのです。
The angel of the Lord came and sat down under the oak of Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." "Pardon me, my lord," Gideon replied, "but if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our ancestors told us about when they said, 'Did not the Lord bring us up out of Egypt?' But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian."
Gideon は、ある時神様から、勇士よ、主はあなたと共にいるって語りかけられます。
So God's messenger said to Gideon, "The Lord is with you, mighty warrior."
でもこの時ギデオンどこにいたんですか？
But where was Gideon when the angel came?
酒舟の中。
He was in a wine press.
ということは彼は何をしてたんですか？酒舟の中ということは普通はブドウ酒を作るんですよね。
What was he doing there? Was he pressing wine?
彼はブドウ酒作ってたんですか
？No.
違いますね。小麦を打っていたと。
He was actually threshing wheat.
普通小麦を打つなら風通しのいい場所でやるんです。
Usually when people thresh wheat, it's done in
well-ventilated places. この酒舟の中のこの湿気のあるところでやらないんです。
Not in a humid place like wine press.
彼はなぜこの酒舟の中で小麦を打ってたんですか？
So why was he there threshing wheat in a wine press?
身を隠していたと書いてありますね。
To hide from his enemy.
明るいところで行ったら敵軍からミディアン人から襲われるかもしれない。
If he was in an open field, Midianites would find them.
今日食べる分の食材さえも奪われてしまうかもしれない。
They would plunder everything.
だから彼は隠れて小麦打ってたんです。
So he was hiding.
勇士ですか？
Is this the thing that mighty warriors would do?
ギデオに語りかけられたこの勇士を主はあなたと共におられるという言葉は別の訳、口語訳では大勇士よって言われてます。勇士の中の勇士よって言われてるんですよ。
ギデオン is not is called not just a warrior but a mighty warrior, a great warrior.
ギデオン本人はミディアン人に立ち向かおうなんて1ミリもみじんも思ってないんです。
However, he was not planning to fight against Midianites.
彼はただの小心者でビビって臆病で隠れてるわけです。
He was just fearful and timid and hiding.
弱腰で逃げ腰なんです。
And he just wanted to run away.
でも不思議なことに神様はギデオンを選んだんですよ。
But for some reason, God chose Gideon.
でこれは今日のメッセージの最初のポイントです。書き込んでください。
First point, please write.
神様の選びというのは変わらないんです。
God's chosen ones are irreplaceable.
神様の選びは変わらないんです。
God's chosen ones are irreplaceable.
この時ギデオンは神様に勇士よと声かけられて彼はどうしたんですか？
God called Gideon saying, "Mighty warrior."
力がみなぎってきたんですか？筋肉がボン、
What happened to Gideon?
おっしゃー、ミディアン人上等かかってこいよ。
Did he turn into Super Saiyan and like?
やったるやないかいってなったんですか。
Ready to kick the butts of Midianites?
彼は神様の選びで奮起するどころか、神様に反論して言い訳して、神様私たち見捨ててるじゃないですかって言ったわけですよ。
No, he didn't. Instead, he said, "The Lord has abandoned us."
でも、
ね、no、
でも神様の選びは変わらないんですよ。
But even then, God did not change his mind on his chosen one.
詩式6章14から16節読みましょう。
So let's continue reading.
3、はい。すると主はギデオンに向かって言いました。私があなたを強くする。行きなさい。イスラエルをミディアン人から救い出すのだ。私があなたを使わす。ギデオンは答えました。主よ、とんでもないことです。私がイスラエルを救うことなどできるわけがありません。私の家はマナセ族の中でも最も弱く、それに私は家で一番年少なのです。主は彼に言います。神である私がついているのだ。だからあなたは立ちどころにミディアンの大軍を打ち破ることができる。
From the verse 14, the Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you?" Pardon me, my lord, Gideon replied, but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. The Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive.
逃げ腰のギデオンに対して神様から力強い励ましの言葉です。
God has encouraged him and promised his victory over and over again.
勝利を約束する言葉がかけられたんです。
He promised victory.
だけどギデオンはまた尻込みするんです。
But he was still in denial.
俺？
What? Me?
俺？いや無理無理いや無理無理無理無理無理。
There's no way. Just no way.
よく見てください。自分マジ超弱いっす。
I'm like really, really weak.
それ、俺いっちゃん若いし無理っす。
And I'm like super young.
もし僕が神様の側だったら、もういいそこまでもう終わったもういい他当たるからってなりますよ。
If I were God, I would have said, okay, all right. I'll just look for someone else.
だけど神様一度選んだら神様の選びってのは変わらないんですよ。
But God did not change His mind on him.
僕は進学校時代に。ルームメイトだった友人が今愛知県で牧師をしてます。
My roommate when I was in a seminary school is now a pastor in IT prefecture.
彼は10代の頃から牧師になるようにと何か神様からの迫りを感じていました。
When he was in his teens, he felt like God was calling him to become a pastor.
でも彼はギデオンのようにいつも逃げたんです。いや無理無理無理無理。
But he like Gideon did, he didn't want to be a pastor.
牧師にだけはなりたくないって。
He wanted to run away. No way.
理由の一つが彼の親が牧師だった。
One of the reasons being his parents were also pastors.
だから毎日間近に牧師の苦労を見てきてるから、so、絶対嫌だと思った。
He saw all the hardships that they had to go through.
また牧師という務めに対する恐れも感じていました。
And he also had fear about having the responsibility.
でも祈るたびに。聖書を開くたびに神様から進学校行け牧師になれって何か迫られる。
But every time he prayed and opened up his Bible, he felt like God was calling him.
そこで彼は観念して、わかりました神様、どうしても僕を牧師にしたいならもういいです。聖書の言葉はわかりましたから、聖書じゃない誰か人の口を通して僕に語ってくださいって祈っちゃった。
So he prayed to God.Okay, God, if you really want me to become a pastor, could you talk to me not just through the words of the Bible, but through people as well?
翌日の夕方、自分でも祈ったその祈りを忘れていた頃、親戚のおじさんが家にやってきたそうです。
The next evening, when he had already forgotten about the prayer he prayed, his uncle visited him.
唐突に、お前は進学校に行って牧師になりなさいって言われちゃった。
And without any context, he told him,You must go to a seminary and become a pastor.
自分でも祈った祈りを忘れてたのに、あ、いや、どうしよう、祈りの答えが来ちゃった。
He remembered his prayer and was like, oh my gosh, what did I do?
彼らも神様の前に降参して、進学校に行って、今立派な牧師になった。
And he just had to surrender to the Lord and fast forward, he graduated from the seminary and now faithfully working.
ローマの11章29節の言葉をご一緒に読みましょう。
Let's read from Romans 11:29.
3、はい。神の賜物と証明とは変わることがありません。
For God's gifts and His call are irrevocable.
神様の選びは変わらないということです。
So His call and His,
いいですか？皆さんも、あなたも神様に選ばれています。
His call will never change and you are also chosen by God.
それはなんか牧師になるとか伝道者になるとか宣教師になるとみんながそうなるって言ってるわけじゃないです。
And it's not, I'm not saying that everyone is chosen to become a pastor or missionary.
ある人は牧師に選ばれます。
Some of you are chosen to
become a pastor. ある人は社会人として地の塩を世の光として輝くように選ばれています。
And some of us are chosen as employees to be the salt of the land and the light of the world.
ある人は夫として選ばれ、ある人は妻として選ばれ、ある人は父親として選ばれ、ある人は母親として選ばれ。
Some of us are chosen as husbands, some of us as wives, some as mothers, and some as fathers.
選ばれて今のところに置かれています、使わされています。
And you're chosen and placed on where you are.
どんなに自分が弱い無力さを痛感していても神様はそれでもあなたを選んだんです。
No matter how useless you feel about yourself, God is still choosing you.
どんなに自信がなかっても、なくっても、あなたは神様に選ばれている。
No matter how insecure you feel, God is still calling you.
どんなに弱さがあったとしても、それでも神様はあなたを選んでいる。
And no matter how weak you feel, God never changed his mind on you.
それぞれに大切な役割、使命が委ねられています
。And each of us are entrusted with roles and missions.
そしてあなたが選ばれたのは、豊かな実を結ぶためだとイエス様は言われました。And you are chosen to be fruitful. では隣の人に言ってください。あなたは選ばれています。
So please say to the person next to you, you are chosen.
You are chosen. さあ今日メッセージの2番目のポイントです。
Our second point is,
神様の約束は変わらない。
God's promise will never change.
神様の選びは変わらない。そして神様の約束も変わらないんです。
God's promise will never change.
ギデオンを獅子として選んだ神様はミディアン人との戦いをギデオンに丸投げしたわけじゃありません。
When God chose Gideon as a judge, he did not leave the battle with the Midianites on his shoulders.
ギデオンに約束も与えました。
God also gave him a promise.
どんな約束か。
What kind of promise was it?
それは12節や16節でも語られた言葉、主があなたと共にいるという約束。決してあなたを、お前を一人にしないよという約束なんです。
It's in the verse 12 and 14 that God will be with him, that he will never be alone.
人間は残念ながら約束を破ってしまうことがありますね。約束を守れないことがありますね。
Sadly, as humans break promises.
今まで一度も約束を破ったことがないという人いますか？
Is there anyone here who has never broken a promise?
一人もいないんですよね。皆さん正直だね。
Nobody.
意図していなくても、ね、例えば待ち合わせの時刻に遅刻してしまうということだってあります。
You know, we sometimes, won't show up at the time we promised to, even when it's not intentional.
僕10代の頃にね、昔の彼女とこうディズニーランドに行く約束したことがありました。
When I was a teenager, I planned to go to Disneyland with my girlfriend at the time.
8時に駅で会う約束をしました。
And we promised to meet up at a station at 8.
ところがね、僕、デートの日なのに大寝坊しちゃったわけ。
But I completely overslept.
で、待たせてしまったわけ。
And kept her waiting.
1時間 ?2 時間
?1 hour, 2 hours.
3時間
?3 hours. 4
時間
?4 hours.
5時間待たせたんです。
5 hours.
携帯電話ない時代です。
And you know, cell phones were
連絡手段がもうない。
Not a thing, so I couldn't.
もう5時間だからね、絶対に待ってるわけがないと思って駅に向かいました。
Well, I headed to the station thinking there's no way that she's still waiting.
待ってました。
But she was.
駅のホームで5時間以上待つのはありえないよね。もう
僕はね、
もうとにかくひたすら謝って、まあ、罰が悪くて正直その後僕時間どう過ごしたのかも覚えてない。
I couldn't do anything but apologize and I don't even remember what happened the rest of the day.
私たちは意図的じゃなくても約束破ってしまうことあります。
So we break our promises even when we're not trying to.
でも神様は絶対に約束を守られる。
But God will always, always keep his promises.
そしてこの約束はギデオンに対してだけではない、聖書を通して神様がずーっと私たちに対して与えている約束は、私はあなたと共にいるよ。
And the promise he gave not just to Gideon but also to all of us throughout the Bible is that I will be with you.
イエス様も天に昇る前に弟子たちにこう言われました。
Jesus told the disciples right before he ascended to heaven.
マタイの28章20節。
This is in Matthew 28, 20.
ご一緒に見ましょう。
3、
はい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
And surely I am with you always to the very end of the age.
人間の勇気には限界があるでしょう。
We can only be courageous to some extent.
でもこの主が神様が一緒にいてくださるという約束は人間の限界をはるかに超える勇気や力を与えたんです。
But this promise gives us courage that is beyond our limit.
だから事実この後ギデオンは勇敢で大胆な勇士に変えられていったんです。
And certainly Gideon was transformed into a mighty, courageous warrior.
実は来週大地牧師が語るメッセージはインマヌエルという神様の名前、つまり主が共におられるという神様の名前。
Next week, Pastor Taiji is going to speak about God's name Emmanuel, which means God with us.
来週そのあたりのことをもっと詳しく聞くことができます。
So let's look forward to hearing about this more.
皆さん、聖書というのはどんな本かというと、聖書は約束の書物なんです。
The Bible is a book of God's promises.
聖書の中にいくつの約束があると思いますか？
Do you know how many promises there are in the Bible?
7,000 の約束の言葉があります。
7,000
少なくとも一つはあなたへの約束です。
At least one of it for you.
簡単に破られてしまう人間の約束、変わりやすい人の言葉ではなくて、決して変わることのない神様の言葉、神様の約束を握ってください。
So please hold on to the promise of God that is not the same, as promises of people that are easily wavering.
誤解を恐れずに言えば、ある意味で聖書ほど御利益に満ちた本はないんですよ。
There is no book that can bring blessing like Bible does.
愛と祝福に満ちています。
It is full of love and blessings.
この聖書の中にある7000の中の約束の聖書の言葉を一つでもいいから覚えることを皆さんにお勧めします。
And I want to encourage you to memorize at least one promise in the Bible.
何があってもブレずに生きることができます。
And it will make your life steady.
不安が襲ってきても立ち向かう力が与えられます。
It will give you strength to face problems.
携帯の待ち受けはパソコンのトップ画面にしてもいいでしょう。部屋に貼っておくのもいいでしょう。
You can also make it a lock screen of your phone or computer.
さあ、今日の最後のポイントです。
Or hang it on the wall. The last point is,
真の平和、平安はどこから来るのか。神様から来ます。
True peace comes from God.
真の平和、平安は神様から来ます。
True peace comes from God.
何度も何度も神様から迫られた、語られたギデオンですが、それでも彼は首を縦に振らないんです。イエスって言わない、言えない。
So even after multiple events where God encouraged Gideon, he still didn't say yes to God.
自分をね、あまりにも過大評価しないで自分の弱さ、無力さを認めることは大事だけど、それにしてもあまりにもギデオンは、ね、弱気というか逃げ腰なんですよ。
I think it's good to admit our weaknesses and powerlessness, but this is just too much.
だけど神様の選び変わらないでしょ。
But still, God didn't replace him or
神様の約束も変わらないでしょ。
Or change his promise.
だから神様も一向に引き下がらないんですよ。
God was committed.
ついにね、ギデオンはこう言うんです。あなたが本当に神様ならもう証拠を見せてください。
Finally, Gideon says that if this is really from God, he wants signs to prove it.
印を見せてくれよっていうわけです。
He asks God to show him signs.
まあ、ちょっとずうずうしくも感じますけど、この慎重さがギデオンのらしさなんですね。
It might sound like a bit too much of a request, but that was one of Gideon's characteristics, that he was always very careful.
ギデオンはパンと小ヤギの肉を供え物として差し出してみました。
So Gideon offered bread and a young goat.
そして言われるがままそれを岩の上に置いたんです。
Then he put them on a rock just as the angel of God told him to.
するともうギデオンが言い訳も口答えもできないほどの印を見せられた。
Then an undeniable sign appears.
さあ、詩式6章21節22節21節から22節3節ご一緒に読んでみましょう。
Judges 6:21-23.
3、はい。主の使いは手にしていた杖の先を伸ばして肉と種なしパンに触れた。すると火が岩から燃え上がって肉と種なしパンは焼き尽くしてしまった。主の使いは去って見えなくなった。ギデオンにはこの方が主の使いであったことが分かった。ギデオンは言った。ああ、神主よ。私は顔と交わせて主の使いを見てしまいました。主は彼に言われた。安心せよ。恐れるな。あなたは死なない。
Then the angel of the Lord touched the meat and the unleavened bread with the tip of the staff that was in his hand. Fire flared from the rock, consuming the meat and the bread, and the angel of the Lord disappeared.When Gideon realized that it was the angel of the Lord, he exclaimed, Allah's sovereign God, I have seen the angel of the Lord face to face. But the Lord said to him, Peace, do not be afraid, you are not going to die.
目の前で一瞬にして肉とパンが焼き尽くされるのを彼は目の当たりにしちゃった。
He saw that the bread and the meat, consumed by fire,
自分は神様を見てしまった。
And He thought, wow, I saw the angel of the, I saw God.
実はイスラエルの人々は神様を見た者は死ぬと信じて、神様をその目で見ることを非常に恐れてたんです。
The Israelite people believed that if anyone sees God, they will die.
でもここで神様が語られたのは、安心しなさい。恐れるな。死ぬことはない。こう約束するんですね。
So they are terrified of seeing God with their eyes, but God promised to get God promised Gideon, peace, do not be afraid, you are not going to die.
この安心しなさいがシャロームなんです。
This word peace is shalom.
人間は絶えず心配になる、不安になる生き物です。
As humans, we always get worried.
この教会には若い人たちが多いけど、10代には10代なりの不安がありますね。
When we were teenagers, we had worries as teenagers.
20代には20代の不安があります。
When we were in our 20s, we had worries as 20s.
じゃあ30代は40代はやっぱり不安がありますよ。
Same if we're in our 30s or 40s.
僕みたいにアラフィフになると、もう毎朝髪の毛があるかどうか心配になるし。
Now that I'm almost in my 50s, I worry about my hair every day.
なんかちょっと体調の不良を感じると、あれ、がんかな？なんて思ったり。
And whenever I feel a bit off, I worry, maybe this is cancer.
僕の世代になると今度は親の病気だったり、親の介護の今度不安も出てくるわけです。
And around this age, we start worrying about taking care of our parents.
以前メッセージの中で人間は心配製造機だと語ったことがありますけど、次から次へと私たちは心配の波に、不安の波に襲われます。心が不安に支配されていきます。
I've said this in my past message about the humans are like a factory of worries. We find things to be worried about non-stop and let the anxiety control our hearts.
心が不安に支配されるとどうなるか、心のバランスが崩れます。
And when our hearts are controlled by anxiety, we lose our balance.
眠れなくなる人もいるでしょう。
We might not be able to sleep well.
やがて病気になる人もいるでしょう。
And we get sick.
それほど不安というのは、見えない人生の敵として私たちに襲いかかっていきます。
Anxiety is an invisible enemy and it attacks us.
そして誰にとっても最終的には死という人生最大の不安がやってくるわけですよ。
And the anxiety of death attacks all of us.
でも神様は私たちの人生の全ての問題に対してシャロームと語ってくださる。
But God brings shalom to all of our problems.
単なる気休めの言葉じゃないんです。
And it's not a mere word.
あなたは死なない。安心しなさい。シャローム。
It is the shalom that says, peace, you're not going to die.
私たちがね、不安や心配を抱えるとき、同じような経験を通った人から、大丈夫だよ。安心していいよって言われたらなんか心強いじゃないですか。
When we are having worries, if somebody that has gone through a similar situation says to us, don't worry, it's gonna be alright, then it feels reassuring, right?
例えば骨折をしている人に、同じように骨折を経験した人から、大丈夫大丈夫、骨っていうのは4週間で大体くっつくから。
For example, if you broke a bone and someone who has broken their bone before said, it's gonna be alright, the bone will heal in 4 weeks.
僕なんかね、足も腕も肋骨も尾底骨も鼻も顔面も骨折してますから、骨折のプロですから、僕は骨折の人を励ますことができるわけです。
I have broken my leg, arm, rib, tailbone, nose, and face. I'm experienced, so I can really encourage someone with broken bones.
でも死を経験する人はいるけど、死から蘇った人は誰もいないんですよ。
However, nobody has experienced death and resurrected from it.
誰も死後のシャロームを語ることできないんですよ。
So if you're dead, you can't talk, so no dead people can talk about
the peace beyond death. でもイエス様だけは死を経験し、そして死から蘇られたお方だから、イエス様蘇った後弟子たちに平安があなた方にあるように、シャロームと語ることができた。
But only Jesus has experienced death and resurrected from the dead, and that's why he could say to the disciples after he resurrected, "Peace be with you."
私たちは毎日不安になります。
We get anxious every single day.
でも毎日神様はシャローム、安心しなさい、平安があなた方にあるようにと語りかけてくださっている。
But there is a God who speaks to us, Shalom, be at peace, peace be with you.
そしてその主なる神様は、 今日も明日も常しえまで私たちと一緒にいてください。
And the Lord our God is with us today, tomorrow, and forevermore.
私たちは平安を得ようと金を蓄え健康に気を配ります、サプリメントを飲みます。それはそれでいいことでしょう、大切なことでしょう。
We try to be healthy, get all the vitamins and do all those work to gain peace.
でも私たちが本当の平安を得るのはどこからなのか、そういったものじゃないってもう知るべきなんです、気づくべきなんです。
That is all good.But true peace does not come from those things.
真の平安はどこから来るのか、主なる神様からなんです。
True peace only comes from God.
神様からのシャロームを受け取るときに私たちは本当の平和、本当の平安を得るんです。
When we receive God's shalom, peace, we receive true peace.
このシャロームはただ平安を与えただけじゃない。
And this peace will not only bring peace to your heart.
ギデオンを力強い勇士に変えた。
It also transforms you like it transformed Gideon.
神様からのシャロームを受け取るなら、あなたも勇気ある人生を生きることができる。
If you receive the Lord's peace, you can also live your life courageously.
そしてギデオンは祭壇を築いてアドナイシャロームと名付けた。
Gideon built an altar and called it Yahweh Shalom.
今日あなたは主なる神様を何と呼びますか？
How would you call, our God the Lord today?
今日あなたは主なる神様を何と呼びますか？
How would you call God today?
お祈りしましょう。
Let's pray.
恵み深い天の父なる神様、
You're a gracious Father in heaven.
素晴らしい会場であなたを礼拝できる恵みを感謝します。
Thank you that we get to worship you and gather here at this wonderful venue.
あなたは一人一人を選んで、それぞれに特別な役割、使命を与えてくださっています。
You have chosen each and every one of us and given us special roles and missions.
豊かな実を結ぶために選ばれていることを感謝します。
Thank you that we are chosen by you to, live the life to the fullest.
どんなに弱くても、どんなに欠けだらけでも、どんなに小さくても、あなたの選びは変わらない。
That your, decision on us will never change even when weno matter how weak or broken we feel.
そしてどんなに失敗してもあなたは共にいると約束してくださる。
And you will always be with us even when we fail.
主の約束は決して変わらない。
Your promise will never ever change.
何度も不安になるから、何度もあなたは語りかけてくださる。今日も私が共にいると語りかけてくださる。
You speak to us that you are with us every time we get anxious.
主を感謝します。
Lord, thank you.
見せかけのものや一時的なもので安らぎを平安を得るのではなくて、真の平安を与えてくださる神様からのシャロームを今日一人一人が受け取ることができますように。
Help us to focus on you, the giver of true peace.
今祈り途中ですが目を閉じたまま聞いてください。
We're still in the middle of the prayer, but please listen.
私は今不安を抱えています、恐れがあります、思い煩いがあります。
I am anxious now. I have worries and I'm troubled.
本当の平安が、シャロームが必要です。
And I need shalom. I need the truth.
神様、私に平和を、平安を、シャロームを与えてください。そう願う方は手を挙げて教えてください。
God, would you give me your peace, the true peace? Amen. If that is your desire, Amen. Please raise your hand.
Amen. 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 どうぞ手を下ろしてください。もう一つ聞きます。
I have one more question.
私には死の恐れがあります。
I have fear of death.
でも今日イエス様は死を超える平安を与えてくださることを知った。
But today I learned that Jesus gives us the peace beyond death.
そしてそのために十字架にかかってよみがえってくださったことを知った。
And to give us peace, he died on the cross and rose from the dead.
私もその平安を得たいです。
I too want to have that peace.
イエス様を心に受け入れます、信じます、そう願う方がいたら手を挙げて教えてください。
I want to receive Jesus into my heart.
Amen.
I believe in Jesus. Amen. If this is you, please raise your hand.
Amen. 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 どうぞ手を下ろしてください。 Amen. 今一緒に心にイエス様を受け入れるお祈りをしましょう。
Let's pray a prayer to receive Jesus into our heart.
すでにイエス様を信じているクリスチャンの方も一緒にこの祈りを祈りましょう。
And if you're already a believer, let's pray this.
今日自分の新たな信仰の告白として祈りましょう。
As a confession of our faith.
僕の後に続いて同じ言葉を祈ってください。
Please repeat after me.
天のお父様。
天のお父様。
イエス様ありがとうございます。 私に平安を与えるために、私を罪から救うためにこの地上に来てくださり、十字架にかかってくださり、死んでくださり、蘇ってくださって感謝します。今日イエス様の平安を受け取ります。今心を開いてあなたを受け入れます。今私は告白します。自分自身に聞こえるように、みんなに聞こえるように、神様あなたに聞こえるように、悪魔にも聞こえるように告白します。イエス・キリストは私の主です。私の救い主です。私の人生はあなたのものです。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
Let's pray in English. God, thank you for Jesus. Jesus, thank you that you came and died on the cross, rose on the third day for my sin and to give me peace. Now I say this so that everyone can hear. You can hear me. I can hear myself.And even the devil can hear it. Jesus Christ is my Lord. He is my Savior. I belong to Him. I receive His peace. In Jesus' name I pray. Amen.
今日イエスの心に受け入れた人を心から歓迎します。お祝いします。
We welcome you from the bottom of our heart. Those who believe in Jesus for the first time today.
アナウンスがあったように今日は聖餐式を行います。
As it's announced, we're gonna have communion.
今月も聖餐式を行えることを心から感謝します。
We're grateful that we get to have this.
またオンラインで参加している方々はご家庭でパンとブドウジュースをしてくださったでしょうか。
If you're joining us from online, please prepare bread and grape juice.
聖餐式というのは十字架の恵みを覚えて感謝する時です。
Communion is the time where we remember the grace of God shown on the cross.
いつも言っていますが、聖餐式というのは儀式なんですけど、大事なのは意識なんです。
We say this all the time. It is a custom, but what matters is what we set our hearts on.
じゃあ何を意識するのか。
So what do we set our hearts on?
イエス様の言葉。
On Jesus's word,
イエス様がしてくださったこと。
And on what he has done for us.
つまりイエス様が背負ってくださった十字架。
We set our hearts on the cross that He carried for us.
それは私の罪のためであったこと。
And that is for us sinners.
そしてそれは私を罪から解放し、許しと命を与えるためであったこと。
And it is to bring us freedom, forgiveness, and life.
イエス様の十字架は他の誰でもない私のためなんだということ。
If you believe that the cross of Jesus was for you,
私にはイエス様の愛が必要です。
And you need that love of Jesus.
そのように受け止める方はどなたもこのパンとブドウジュースを受け取ってください。
Please take the bread and the grape juice.
イエス様は十字架にかかられる前の夜にパンを取って裂いて言われました。
The night before Jesus was crucified, he took the bread and when he had given thanks,
取って食べなさい。これは私の体です。
He broke it and gave it to the disciples, saying, "Take and eat. This is my body."
また杯を取って言われました。
Then he took a cup.
この杯から飲みなさい。
And he gave it to the disciples, saying, "Drink from it, all of you."
これは私の契約の血です。
It is my blood of the covenant.
罪を許すために多くの人のために流されるものです。
Which is poured out for many for the forgiveness of sins.
ひととき主の前に静まって、そしてイエス様の十字架を覚えながら信仰と感謝を持って心の内に味わいたいと思います。
So let us take time to be still and take the bread and juice as we remember the cross of Jesus Christ with thankful heart. Let's pray.
恵み深い天の父なる神様、
Dear gracious Father in heaven,
生産式を行うことができて感謝します。
Thank you that we get to have communion.
私を覚えるためにこれをしなさいとあなたは言われました。
You said to do this in remembrance of me.
私は今日もう一度イエス様を覚えます。
We remember you again, Jesus.
もう一度十字架のイエス様を見上げます。
And we look up on the cross.
そして主の愛と許しを感謝して受け取ります。
And we receive your love and forgiveness.
解放と自由、癒しを受け取ります。喜びを受け取ります。平安を受け取ります。あなたが私のために流してくださった血潮を感謝します。共にこの礼拝に心を合わせてくださっているお一人お一人を今週も主が守り導き祝福してくださいますように。私たちの主イエス・キリストの名前でお祈りします。
Pray this in the name of our Lord Jesus Christ.
皆さん一緒に
Together we say
Amen. Amen. 拍手を持って様に感謝と賛美を捧げましょう。 Amen. 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 皆さんこうして、ね、今日新しい会場によく来てくださいました。心から感謝します。
Thanks for coming today.
来週また会場変わりますし、
Next week we're gonna アナウンスがあったように
安武さんという素晴らしいサックスプレイヤーが来られるので、ぜひお友達家族誘っていらっしゃってください。
As announced, we have a very special guest coming as well, so please invite your friends and family.
お立ちください。
Let's rise.
それでは最後に賛美を持って礼拝を終わりましょう。
This is time of praise and worship.